はゲームの話をすると思うよ。カナイト、
キッドの失笑ラジオ。ファミコン名人の教え、カッコ仮。5の2。イェーイ。はい、パーソナリティのファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ああ、はいはいはいはい。
いるかなと思いましてですね。
うん。
まあ、だいぶファミコン名人の教え失格者。
まあそうね、うん。
ぐっすりとしてたんでね。
うん。
近況報告で大体終わってしまうという。
なんかゲームとかやったんですか？
最近ですか？
あ、まあ、あの、パズドラの話出たけど。
最近あの、パズドラ
のほか、うんうん。
あのね、だから猫のクイズのゲームみたいなのがあって、
うん、
それも、まあ、パズドラと同じなんですけど、カードみたいなのがあって、
うん、
クイズだけ正解してでもダメなんですよ。その自分 の、 そのパーティーも強くしていかないとダメなんですよ。
ほうほうほう。
進化させたりとかして。
うん、
そうじゃないと、こっちがなんか正解してもクイズに向こうに反撃されたりとかするんですよ。
あー、なるほどね。タイトルとかは？
あ、ちょっと、あ、そうそう、今、ちゃんとさ、私もさ、スマホを見ながらさ。
うん。花井さんがスマホを見る時代になったんだよな。
もうね、世紀末よね。
いや、世紀末じゃねえよ。まだ、21世紀始まって、そんな経ってないよ。
で、どうやってね、あ、なんかね、これね、しかもね、クイズ途中だね、これ。
うん。まあまあ、その話はまたぼちぼち。ね、そう、あのね、おメールをいただいてるんですよ。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、おメールというか、あの、ブログの方にね、コメント書いていただいたんですけれども。
実は前回、あの、紹介しようと思ったんですけど、ちょっと
ね、博多のハートフルメガマウスホットラインがちょっと長引いてしまったんでね。
ちょっとね。
はい、ということで、じゃあ、紹介したいと思います。
はい、
アーチさんです。ありがとうございます。ですね。花井さん、キッドさん、こんばんはと。こんばんは。番組中よくシャア・アズナブル、ガンダムのね、シャア・アズナブルのネタが登場しますが、お二人にとってシャアは思い入れが深いキャラなのでしょうか？もしシャアに関する思い出や思い入れがありましたら聞かせてくださいと。で、楽しい放送聞かせていただいてありがたいよ、ホエールズです。今後の放送も楽しみに待っています。ということで、ありがとうございます。まあ、シャアのネタは確かにたびたび登場しますが、
そうですね、
まあ思い入れが深いって、
ね、
そうね、まあだから、シャアに関する思い出や思い入れはありすぎるんですけども。
ありすぎる。
あとね、
これだけで
30分。そう、あの、使いやすいんですよ、シャアのネタっていうのはさ。なんか、それっぽく言えばいいじゃん、シャアっていうのは。基本的にね。そうそうそうそう、なんかとりあえずよくは言ってる言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だっていうのは、まあシャアもそうなんですよ。要はね、こいつ何言ってんだっていう。うん、何かよく考えるとよくわかんないこと言ってんだけど、あのかっこいい声で言われるとそうかなって思っちゃう。
あのね、容姿で、
そうですよ、
声で言われるとね、
うん、
まあ私はまあガンダムは本当にね、丸の内 OL ぐらいしかわからないんですけど、
はい、うん、まあでもシャアはね、ファースト、ゼータ、逆襲のシャアかに出てますからね、
ずっと関わってる。だから顔と、
うん、そうね。まあ、アムロとシャアっていうのはさ、その、丸の内オーエルでも知ってると思うんだよね、大体。
丸の内オーエルでも知ってる。大体正解率 20% ぐらいある。
そう。このキャラクターはとか言って出してさ、まあ、シャアとアムロは大体わかると思うんだよね。まあ、カミーユとか言うとほら、もうゼータ見てないとわかんないからさ、
そうだよね、
なっちゃうけれども。
だし、
そうそうそう。だから、シャアはね、思い入れ深いですよ、それは。
私もこう逆 逆襲のシャアは2回ぐらい見てます。
ああ、あれさ、もう一回劇場で見たいなと思ってて、逆襲のシャア。
そうだ、もう一回やってくれたいな。
うん、なんかね、結構、やってたりするんですよ。なんかサンライズ名作戦みたいなさ、その、映画企画があって、劇場版のファースト 3部作と、逆襲のシャアを続けて、夜通し映画で流す、映画館で劇場で放映するっていう。まあ、その来てるの、ガノタしかいないじゃん。ガノタしかいないからさ。うん。で、ほら、ユニコーンあるじゃん。ガンダムユニコーンっていう、まあ、あれも劇場でやったりするのね、その、2週間ぐらい。新しいエピソードが出るとね。で、それって見に行くとさ、まあ、要はガノタしかいないわけですよ、その。だから、その、盛り上がるところでさ、みんなの一体感が半端ないのね、おーっていう。
そうだよ、だってほら、風立ちぬとかを見に行く感覚とはちょっと違う。
そう。だって、隣の知らない人にもさ、
うん、
映画終わって、いや、これであと10年は戦えるとか言ったらさ、ですよねってなるじゃん。そういう空気だから。だから、その、みんながおーって前のめりになる瞬間が一緒っていうね、この面白い感じ。
いいよね。
そうそう、いいですよ。だから、逆襲のシャアもさ、そういうのまたやってほしいんだよね。劇場でみんなで、見るっていうのを。
見たい。
大画面で、シャアの、よく意味は、言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信のあるセリフを聞くっていう。あ、はいはいはい。
よくなんか、この間ね、グランフロント大阪っていうね。
うん。
もう、今、大阪が誇る超おしゃれなところですよ。
おぉ、オシャンティーな。
うん、オシャンティーなビルなんですけど。
うん。
そこの野外で、この間ね、サッカーの試合をやってたんです
よ。おぉ。
日本対なんかどこ、とか、ガテマラかな。
ああ、はあ、外国、海外のね。
そうです、海外の。
うん。
そう。で、それ大画面で。
うん。
ああ
、はいはいはい。
そんなみたいな感じでさ、外ででっかい画面で見たいな。
いいね、パブリックビューで逆襲のシャア。
そうそう、で、ビールを
さ、片手に。
そう、ビール片手に。
うん。うん、いいね。
すっげえいいと。
一番熱量の高いミサイルだみたいな。狙撃された。やるな、ブライトみたいな、そういうのみんなで、ビール飲みながら見るっていう。
そう。だからね、サッカーの試合みんなこう、サッカーのさ、青い服着たりとかしてたけどさ。
ああ。
まあまあ、そんなの着ながら。
ジオンの服とか。
そう、ジオンの服とか着ながらさ、うん、みんなでさ、酒を煽ったら楽しいと思うんだけどね。
ジークジオンとか言いながら。
そう、ジークジオンって言って、まあ、乾杯しながら、まあ、いろいろ、まあ、うん。そう
です。いいね、そういうの。なんか、だから、シャアはね、思い入れが深いんですよね。ガンダムキャラの中では。まあ、だから、ユニコーンもシャアみたいな人が出てますので、
仮面つけてるやつが代々出るよね、なんか。
まあ、代々っていうか、いや、ね、まだ、シャアとあと、なんだ、ウィングの、なんだっけ、ゼクスか。と、あと、シードなんだっけな。なんだっけな。なんかいるんだよ。シードにも仮面の人が。うん。で、あと、00にもいるね。
だ
仮面の人が。だ仮面つけたいのかね。やっぱあの手の人々は。
グラさんもそうなんだけど、うん、ちょっと気が大きくなっちゃうんだよね。
あ、なるほどね。
っていうのは、あるんじゃないかな、やっぱり。
ニュータイプ能力が拡大して、増大しちゃうのかな。
そう。
何でもやれるっていう。
そう。目をね、やっぱり相手に見られなかったらね、多分、結構、気が大きくなるよ。
ああ。
で、よくわかんない言葉言っちゃうよね、やっぱり。
私にも敵が見えるとか言ってしまう。これならっていう。
やっぱ人間こう瞳を見られるとやっぱりこう、わかるじゃないですか。目は口
ものを言っちゃう、
ね、
目と目で通じ合っちゃうから、
そうそうそう、無言
色っぽくなっちゃうから、ね、そうそう工藤静香何やってんだろうね今ね。
絵描いてんじゃん。
あ、なんかそういう絵を描く人になったの。
絵描き
だったよね。その手の方々は。
なんか嵐の絵みたいなの描いて
た。ああ。で、花井さんもさ、メガマウスの歌が、まあ、一段落したらさ、
絵描くんだろうね。
絵描くんじゃないの？
絵描くと思うね。
そのフェーズに入るんじゃないの？
そう、だって八代亜紀さんの
子描いて。あ、みんなじゃあ歌から行って絵に行くんだ。ああ、まあ、じゃあ、いずれ、その、わかんないけど、10年後ぐらいにはそのフェーズに。
そうね、最近は個展開いてます
みたいな。ああ、個展ね。
歌はやってまし
たよ。いや、ということでね、シャアは、すごい思い入れが深いというか、もう、なんでしょう、中二病の権限みたいな人なのでね、我々とは切っても切れない。
バイブルなんじゃないですかね。
うん。だってさ、なんか、マザコンでロリコンなのにかっこいいってよくわかんない人じゃん、あの人。
本当ですよ。
うん。なのに人気があるっていう。
そうそうそう。あ、どうだろう、女子人気はあるんですかね。
あ、シャアか。どうなんだろうね。女子、まあ、花江さんはちょっとほら特殊な強化人間だから、ちょっと置いとくとして、丸の内オイルから見てさ、
シャアって、恋人選びしていただいて、
あ、そうそう。ガンダムからの、アナハイムからの恋人選びみたいなさ、やった時に、この人かなとかいうのが、シャアなのか、そうそうそうそうそう。意外にアストナージとかなんじゃないの、なんか、メカニックの。
カイさんじゃない。
あ、カイか。
私はカイさん。
ああ、まあ一番、なんていうか、普通っぽいっていうか、ちょっとひねてたけど、まあ、ミハルがね、死んじゃったからね、っていうのもあるけど、あれを乗り越えて大きくなった人かな、っていう、気はするね。やってみるか、丸の内繰り出してさ。丸の内オイル100人に聞く、ガンダムの、で作る彼なら誰みたいな、そういう。
あ、それいいじゃん、なんか。あ、なんかそのうちさ、
うん、
また、文字検索してさ。
うん。ああ、ガンダム別占いみたいな。あなたの彼はアムロ、それともシャーみたいな。なんかそういう。
シャータイプの彼のあなたはみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、自信満々なセリフに振り回されそう。でも彼のナイーブなハートを分かってあげて、みたいな。なんかそういうのでしょ
マザコンでロリの彼。
うん。母親になる気分で、とかそういう。するとうまくいくかもみたいな、なんかそういう俺さ、あのなんとかタイプの彼にはみたいな、あの占いの文章あるじゃん、
うん、
あれすげえ好きでさ、ああいうの考えちゃうんだよね、なんかあの B ウィングのさB ウィングのウィングあるじゃん、あれの C ウィングタイプの彼とかさ、なんかそういうの勝手に考えたりしてるよねねえ。うん。うん。っていう、やるか、それ。
それ絶対いいよ。
売れる、そうだよね、王様のブランチとかでさ、なんか、取り上げてもらって。
そうそうそうそう。今、空前のガンダムブームみたいな。
うん。あなたの彼は何タイプみたいな。
など？
うん。あ、別にキャラでもいいけどさ、ガンダムでもいいじゃん、なんか。あの、ウィングゼロカスタムタイプの彼にはとかさ。
ああ。
うん。包容力のある、なんか、ガンキャノンタイプとか。
もう、そうなってくるとちょっと分かりにくいから、まず人からじゃない？
人からか。人からだね。モビルスーツは第2弾ぐらいで。
そうそう、第2弾は、そこでみんなが慣れてきたら、
ああ。うん。
第2弾はモビルスーツです、
ね。だね。私の彼、超キャノンなんだけど、みたいな。
ああ、 だろうね。誰がいいのかね、みんな。
まずファーストでやってみないのか。その、
そうそう、まずファーストですよ、それは。
アムロ、シャア、ブライト、カイ、ハヤトあたり。
あ、なんか連邦。
あ、シャアしか入ってないな。でも、あ、うん、あれか、ガルマとか、ドズルとかも入れるか。ギレンとか。
そこの一族入れといて。
でも、ギレンとか、ああ見えて24とかだからね。
若いんだよね。
若い若い。あの、なんで、年男ですよ。まあ、エトがあればね、宇宙世紀にね。あ、でね、シャアの話でまた半分くらい話しちゃったんですけど、もう一個ね、あの、最近私が見た作品で、ぜひこれは取り上げねばというのがあって、ね、ときめきトゥナイトの、真壁俊の事情という池野恋先生の漫画なんですが、これすごいですよ。帯にね、完結以来15年ぶりのときめきトゥナイト最新刊という書いてあるんですよ。だ、15年ぶりに出たときめきトゥナイトの最新刊という、すごい、あれなんですけど、あ、あれはね、一応、なんだろう、なんて言うんだ?スピンオフ的な、感じなんですよ。で、それはもう9巻あるんだけど、あれはね、その、ちょっと別の話なので、
で、その、ちゃんとした続編が、
そうそう、ときめきトゥナイトの、続編なんですよ。で、真壁俊ってのは、まあ、その、主人公のランゼ、江藤ランゼの、恋人なんですけど、あ、まあまあ結婚するんだけどね、結婚して子供もできるんだけど、第一部の主人公である江藤蘭瀬って女の子の、まあ彼氏ですよ、その真壁っていうのが。
そうですね。
まあね、これがまたね、なんでしょう、元祖ツンデレな感じなんですよね。
そう、だからもう、なんだろうね、未だに多分上位には来るじゃない?いや、
来るよ、だって、
イケメンランキング。
俺、これ貸してくれた女の子さ、超オシャンティー女子なんだけど、で、まあ、もう結婚してんだけどさ、その人に聞くと、ま、真壁くんは別って言うから。
未だにね、
うん。女子たちのハートを掴んでるんですよ。
あんなスペック高いやつあんまいない。
いないいないいない。
で、で、あ、ママレードボーイも来てるから
言うか。ママレードボーイか。まあそうだね。うん。じゃあ、真壁は分かりやすいツンデレなので、
ね、
で、それでね、その、今までさ、その、ランゼとまあ結婚してんだけど、その、真壁のようなツンデレな男子がね、ぶっきらぼうのやつがどうやってプロポーズをしたのかと、いうのは、まあその、読者の乙女たちのさ、気になるところだったわけですよ。
で、
そう。で、それで、池野恋先生、その、この巻末にいろいろ書いてんだけど、後書きみたいなやつを。で、一部の熱心な読者からも、ずっとそのプロポーズについては、いろいろ問い合わせがあったと。ぜひ書いてほしいというのがね。なんだけど、まあ、ご想像にお任せします、とずっとお茶を濁していたと。まあ、いろいろね、その、思うとこもあるじゃん。勝手に考えてる人もいるだろうし。だからそれの夢を壊さないように、まあ、ご想像にお任せしますと。言ってたのだが、まあ、今回その、真壁俊について一冊本を書くことになったので、そのエピソードも入っていると。入ってるんですよ。もうね、これ、借りて読んだんだけど、ここもう2ページぐらいなんだけど、ここすげえ読み返してさ。ニヤニヤしてんだけど。いや、ならない。もうね、なんだろう。でも、ときめきトゥナイトってその15年前ぐらいの漫画なんで、要は、ド王道なんですよね。少女漫画としては。だから、プロポーズとかもドストレートですよ。これは、ぜひね、ただね、これ、この本がね、出版数が少ないのかなんのかわかんないけど、全然置いてないの、書店に。俺も探したんだけど、なくて、で、アマゾンとかで買えばいいかと思ったらさ、ネットにもなくて、在庫待ち中みたいになってて、だから、多分ね、出た瞬、そんなに多分初版を少なめに出したと思うんだよね。 バカ売れはしねえだろうと思って、少なめに出したら意外にその乙女たち、かつてのベテランの乙女たちのハートを足づかみして全部売れてしまったという感じだと思うんだけど、だ俺もお借りしてようやく読めたんだけどさ。
でも自分のね、あれにしたいよね。
まあまあまあまあ、ね、そうね。なんでまた手に入れようと思うんだが、このね、プロポーズのところね、これぜひ見ていただきたいんですけど、まあちょっとね、セリフだけ紹介するとネタバレなんで、でもね、これ言いたいから言いますけど。まあ
嫌な人はここで切って。
そうですね。自分で読むわ、私っていう人はちょっと切っていただきたいんですが、まあね、ランゼの家に来て、で、夜分遅くすみません、押しかけてしまってみたいな感じで、まあ、ご両親もいるとこなんでね。で、来て、で、まあ、いろいろあって、で、ランゼに、俺と結婚してくれって言って、はぁわーってなって、で、ご両親に、お嬢さんを俺にください。必ず幸せにします。っていう、頭を下げるという、非常にドストレートな。で、ここ、大ごま1ページ使ってますからね。俺と結婚してくれと。渾身の、池の恋先生、渾身の一コマ。で、その後の、はぁってなってるランゼでもう1ページ使ってるから。でね、その後がこれがいいんだわ、その、リンゼって弟がいいんだけどさ、ランゼがもう感動しすぎて動けなくなってるから、そのリンゼって弟がほら行きないよみたいな感じで背中押して、で、真壁がすげえ照れながら、それについて返事はって聞いて、俺もう恥ずかしさの限界超えて気絶しそうなんだけどって言ってて、これ最高だなと、池の恋先生天才だなと思って、恥ずかしさの限界超えて気絶しそうなんだけど、これはもうダメだなと思って、これいいっすよ。そんなこと言われたらもう、って感じじゃん。
これもあれだね、赤文字系雑誌にあなたのされたいプロポーズは。
そうそうそう。これね、言った後に、返事は、俺もう恥ずかしさの限界超えて気絶しそうなんだけどって言って。これ、やべえよ、これ。
これはやばい。
いやー、なんかね、これは、ぜひ見ていただきたい。
何歳だったの？
これはね、21歳かな。
あ、そうなん
だ。だから、高校卒業までが、第一部で描かれてんだけど、その後、いろいろ、卒業した後の話がちょっとあって、その21歳の、ランゼの誕生日か。誕生日に、プロポーズするっていう話。っていう、もう、これね、天才ですよ。ぜひ読んでいただきたいんですけれど、皆様にも。
すごい恥ずかしくなったわ、なんか私も。
いや、まあ、別にこれだけじゃ、かーってなるよね。は、もう、は、恥ずかしさの限界超えて気絶しそうになっちゃうよね。いや、別にこれだけじゃなくて、真壁が、生まれた時から、ランゼと出会うまでの話とかも書いてあるんだけど、まあそのクライマックスはやっぱそこの今まで書かれてなかったプロポーズはどうだったのかっていうところ、そこに至るまでの真壁の心情がもう細やかに描かれているというね。これはね、これぜひ読んで、男性もぜひ読んでいただきたいんですよ。そのなんかこれから結婚しようと思ってるとかいう人は特に、
セクシーとかに載せ
た、載せた方がいい、これ袋閉じでね。ちなみに、恋愛のバイブル、ときめきトゥナイトではどうだったのかみたいなさ、袋閉じをつけてもらって。
そうだよね。
まあね、結構ね、だから、ただ最近の若い女子は、ときめきトゥナイトとか読んでた世代ではないと思うんだよね、残念ながら。
だから、今の10代とかね、
もですけど、まあ、ただね、 ぜひいろいろ夢が広がりんぐな感じになると思うんで、
あの、ね
え、だから、
ねえ。じゃあ私も鳥山明先生に、ベジータとブルマの、なれそめみたいなのを書いてくださいって。
確かにそこは謎だよね。なんか、気づいたらもうトランクスがいてみたいな感じになってたもんね。
で、なんかお茶濁してたから、ブルマ。なんとなくなんか寂しそうな人を見て、なんとなくみたいなのを。
じゃあそこもやっぱりこう、ドラゴンボール、ベジータの事情みたいなやつを、鳥山先生に書いていただきたいと。
すごい書いていただきたい。だってね、そのなんとなくとかじゃないんですよ。そのなんか、後々ね、すぐ戦うときにね、ママを大切にな、みたいなことを言って、ベジータも死ぬんですけど、みたいな、なんかまあ、トランクとかに言うんですけど、おかしいでしょ？
まあね。
遊園地みたいな。まあ言わないでしょ。
そうね。
いろいろある、いろいろあったんだろうなって。
まあ結婚はしてなくてって言ってたじゃん、トランクスが。
そうなの。
だからなんか結婚はしてないんだろうけど、なんかあったんだろうね、そのこの真壁みたいにさ。で、俺も恥ずかしさの限界超えて気絶しそうなんだがって言ったんじゃないの。
の、
うん。で、どうなんだ、貴様は、みたいな。返事はどうなんだ。
だけどな、あのね、ドラゴンボールのね、最新の映画を見に行ったのかみたいな。
はいはいはいはい。
その時に、
あ、そうだね。って言ってたね。うん。
から、多分、あ、その未来から来たトランクスのその未来は、
そうかそうか。ああ、じゃあ、俺と結婚しろみたいなこと言ったのかね。
結婚しろ
そうっていう。
そう。
返事はどうなんだみたいな。早くせんと俺が恥ずかしさのあまり気絶するぞみたいな。早くしろバカ野郎みたいな。指輪とか買いに行くのかね、一緒に。
買いに行くじゃん、やっぱり。
うん。こんなものをわざわざ買うなど、みたいな。
そうそう。
地球人は妙な風習を持ってやがるぜ、みたいな、なんかそういう。
地みたいな。邪魔でしょうがねえ、みたいな。
うん。いいね、そういうのね。
ぜひ、
そうだ。でもさ、まあ、この真壁主の事情が出るということは、みんなの声が集まればさ、あり得るわけじゃん。
あり得ますよ。
ねえ。これ、じゃあ、ぜひ、このネットラジオでさ、リクエストしていきますかね。
あ、そうです。何々の事情
を。そうそう、出してほしいっていうさ。で、その、ベジータの事情が、すごい署名が集まったらさ、鳥山先生に、これだけの人が望んでいますっていう、出せば、書いてくれるかもね。
そうだよ。鳥山先生、でもね、ちょっと恋愛とかね、恥ずかしいって書いてあったよ。そういえば、なんか、ブルマと、あ、じゃあブルマじゃない。
ああ、そういうことか。
悟空と父の時も、
うん。
なんとなく結婚してたけど、
うん。
さらっと。
うん、結婚するか、とか言って。
そう。
ああ、みたいな感じになってたね。
恥ずかしくてみたいなのをなんか画集かなんかの、
うん、
画集かなんかで書いてたんですよね。
あ、じゃあそこはさ、あのほらストーリーネームは池野恋先生にお願いしようよ。
絵だけ
で作画ネームは池野恋先生で作画は鳥山先生書いてたのすごい合作ですけど、
すごい
ときめきドラゴンボール Z みたいなさ、ねえ、広がりんぐですよ。
そうですね。
あ、どっか行ってる前にもう結構時間なんですけれども、 まあじゃあ、そうですね。5の2はね、そんな感じで終わりたいと思いますけれども、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
ということで、
ありが、
太陽ホエールズ。